79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。最近超能力が芽生えてるっぽいんですね。まあ朝方夢を見るんですけども、だいたい1週間以内にその見た映像が現実に現れるということで、まあ最近自分でもびっくりしてるんですけれども、まあ株とかですね、仮想通貨とかもう数値が夢に出てきたりしてですね、その3日後とか同じ数値になっている。全然想像もできなかったんですけども、夢でその数値になっていて、まあまさかそんなね相場になってねえだろうと思ってるのにもかかわらず、夢で見たものがそのまま現実になっているということで、私もついに40近くなりまして、変な能力が芽生えてきたのかもしれません。これをもっともっと磨いていけば将来というかね、老後も安泰ということで、まああるわけないですけどね。はい、本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まる前にインディーズアーティストの曲をお聴きいただきましょう。アルパカファームでビームスケール。いただいた曲はアルパカファームビームスケールでした。アルパカファーム、都内を中心に活動するフュージョンポップバンドアルパカファーム。 R&B やロック、ジャズなど様々なジャンルを各人による高い演奏力で独自の世界観に落とし込んでいる。新曲ビームスケールが配信される2019年は飛躍の年にする予定。3月22日には3度目となる自主企画ライブを新宿ヘッドパワーにて開催予定。 楽しい夜にするぜという意気込みを語っておりました。いいんじゃないでしょうかね。フュージョンポップバンド、私は結構好きなジャンルですね。こういう感じ好きです。まあ私のバンドはドポップという感じでございますけどもね、私の顔は全然ドポップではありません。私の話はどうでもいい。ということで、アルパカファームさん、イベント頑張ってください。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェインボンバ
ー、ノットフリー爆裂お悩み相談室。本日もお悩みいただいておりません。ということで、本日は私が捏造したお悩みを答えていきたいと思います。今日もですね、ノットフリーの3人でお答えしていこうと思います。よろしくお願いします。どうも。
よろしくお願いします。
ベースの門倉、今日風ということでマスクをしながらのラジオということで、少し声がこもってしまうかもしれませんが、もともとあまり喋らないので大丈夫でしょうということでマスクをしております。さあ、一つ目でございます。すごく腹が立っています。平気で悪口を言ってくる人は何なんでしょうか。いちいちイライラしてしまいます。どうすればいいでしょうか。はい、一つ目のお悩みでございます。まあ、これ私が作ったんですけどねまあもうないんですよね、このコーナーが長すぎてネタがないということで。まあすごく腹が立っています。これ皆様結構あると思いますよね。まあ、人間関係の、間違えましたね、人間の悩みの9割が人間関係だって言いますからね。まあこの人とのね、あいつがどういったああいったとかですね、これは本当に枚挙にいとまがないということはよくあるんじゃないかなということで、まあ悪口を、まあ、面と向かって言われることもありますよね。お前なんかすごく臭くねとかさ、まあ、このラジオでも言いますけど、まあ、そういった場合どうやって対処してるのか、まず内田敦に聞いてみようかと思います。
難しいですね。これはもう耳をちくわにして聞き流す。
耳をちくわにして聞き流す。気にしないという。
気にしないということですね。
まあそうですね。それが一番いいですけども、その気にしないのができないんじゃないですか。このいちいちイライラしてしまいますということは、まあ、言われるたびにあの人何なのみたいな感じでしょ。まあ逆に言えばそんないちいちイライラしてるから言われるんじゃないかということも感じますけどね。まあ門倉君に聞いてみようか。平気で悪口言ってくる人、いちいちイライラしてしまいます。どうすればいい、対処法を聞いておりますけども。
聞き流せないのであれば、まあ、なるべく言ってこないようにしたいということで、毎回逆にお礼を言ったらどうでしょうか。
お礼を言う、まあ、ちょっと斎藤ひとりさんチックな感じですよね。悪口言われた時にですよ、こうやって人を、ね、悪いところを指摘してくれてありがとうってことをお礼を言う。言えるわけねえなそんなそんなことできるぐらいだったらいちいちイライラしないでしょ。
だからそのイライラしてるのを抑えて何回か言うことによって言わなくなるんじゃないかなと。悪口を言う人が気持ち悪いと思って、
相手が、まあ、まあ一つの手ですね。まあ気にしないとか、まあ、お礼を言う、まあそうですね。まああとはまあそうですね、まあボコる何言ってんさっきから、まあ、舐めてんのって言っても裏に呼び出して、まあね、腕に覚えがあればちょっと一発やめな、顔はやめな、ボディにしなっていうところでお腹ポコポコポコっといけばいいんじゃないですか。どうでしょう。
それ捕まったら一番負けになっちゃうやつでしょ
捕まんないだって顔はやめな、ボディにしな。懐かしいですね。今議員さんですけどね、議員さんですよね、この言った人知らない
あんま、
これ金八だっけ、これ
金八だっけ。
金八だよ。
なんか聞くフレーズですよ、ね。
違う、それ今もう議員さんになった、女優さんだよ。言ったら顔はやめな、ボディにしなって。まあまあいいよ。
あの人だよ、ね。
そう。
名前を出してダメなんです
よ。もちろん無理ですけど、まあ、動物名が旦那さんっていう。まあそれはこれで分かったですね。まあということで、まあ、いちいちイライラしてしまうね。まあボコるか気にしないかお礼を言うかということで、まあこのノットフリーね、まあこの。低学歴がバレてしまうようなこの話ですけれども、まあ、普通の学歴です。はい、それでは次行ってみたいと思います。友達の彼氏が好きです。なんとなく向こうも私に気があるんじゃないかなと思います。告った方がいいでしょうか。はい、 ということでございます。まあ何度も言いますけども、私が勝手に作ったお悩みでございますからね。まあ今回のお悩み、友達の彼氏悪い女ですよね。自己中
ですね。すごい
です ね。でなんとなく向こうも私に気があるんじゃないか、自分勝手ですね。友達、彼女の友達だから、ね、優しくしてるんですよね。告った方がやめとけよ。
見えてる、もう一直線ですね、も
うね。そう、まあ、友達の彼氏っていうことで、まあ、その友達に今度合いがありますからね。こう親友なのか、ちょっとこう 2,3 回遊んだだけの友達なのかとかですね。まあ多分そうでもないんでしょうね。まあこの女性、まあ男性もそうかもしれませんけども、まあ、この女性のこのドロドロ感はパーないですからね。この、まあ、2ちゃんまとめとか読んでてもね、まあ、あれも大半嘘ですけども、まあ、大半嘘だと思うんですけど、その中でもこのドロドロすごいですよね。あいつがなんか自分より高いバッグを持ってるから、もう腹いせに子供引っ張いてやったとか。いや、そんなレベルですからね。もうモラルもルールもあったもんじゃねえってことで、まあ、この彼女もそうということですね。まあ、何度も言いますけども、私が作ったこれは質問ですけども、まあだからですね、まあ言いますよ、告らない方がいいですし、ね、あなたに気もありません、ね、なんとなくそう思うのは自分勝手でございます、ね、じゃあ逆にちなみに聞いてみましょう、
はい、
ね、友達の彼女が、ね、好きになっちゃった、友達の彼女が好きになっちゃった、どうしますか。
国内ですよね。
超好きになっちゃって、超好きにな
っちゃって、
どうしようもない、
超好きになっちゃって、
超好き、どうしようもない、本当にどうしようもない。
いや、そう、まず友達にちょっと好きになっちゃったって言うかもしれないですね。
ボコるね、
本人じゃない、
ボコるね。俺じゃあボコるボコるって言葉が懐かしい。
もうそうなっちゃったら言うかもしれないですね。そうやってね、
消えろっていう、まあ言ってみて。じゃあちょっと、
いや、ちょっとお前の彼女好きになっちゃった
よ。俺もなんだよ。
どういうことだ。どういうことなんだよ。
俺もなんだ、好きなんだ。で門倉、ちょっとで門倉に言ってみろ。俺さ、お前の彼女を好きになっちゃったんだけど、どうすりゃいいかな。
帰ってください。
臭い。はい、ということですね。じゃあうちにも聞いてみるかね、
はい、
俺ちょっとお前の彼女ちょっと好きになっちゃったんだけど、どうすればいいかね。
知ってたよ。
マジで、いいよ。
ダメだな、
一回だけ。
なんでそれな、一回だけって、もうそれ肉体関係じゃない。
3人で3人でいい。
気持ち悪いですねそれね。
お母さんも混じって4人 で気持ち悪い。ピーだこ、ピー。まあということで、まあ、この話を聞いた通りですね、誰も気持ちよくありませんね、自分の彼女と彼氏に手を出してきたらね。ということでやめてください。さあここで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
どいて私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにもすべてすべてすべてすべて手に入れたいの。抱いた知った欲が自分苦しめる。クイックスローン続く回路気づけない。
きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室お送りしております。私が作った絶妙な質問、皆様いかがでしょうか。後半も続いてまいります。さあ行ってみましょう。最終的にドラゴンボールで一番強いのは誰でしょうか。はい、ということで男心くすぐる質問でございます。まあこれに関しては私も言いますよね、はっきりね、ブロリーですよ、これ間違いないですね。まあ一応家族らにも聞いてみようと思いますけども、ドラゴンボールで一番強いのは誰だと思いますかという質問。
すっげー難しいんですけど、まあ、ブロリーが一番だとしたら僕はアックマンをします。
アックマンって誰ですか。
誰ですか。ですね、占いババさんのところに出てくる、
あの声が枯れちゃったよ。いや無理しなくてアックマン知ってるわ。いやでも、これ絶対ブロリーだと思うんで、まあ一応うちらも聞いとくよ。
魔人ブ
ー、魔人ブー、いや魔人ブー負けてるじゃん。まあでもね、何でも魔人ブーだってもう最後弱くなってたよね最後ね。でも一番強いのあれじゃないの、あの悟空ブラックと合体したあの変なやつ、海王神ドラゴンボールスーパーで、あれめっちゃ強かったよ。
見てないですね、スーパー。
あ、まあ、入ってくんなこの話。まあ全然これちゃんとドラゴンボール見てないと語れないよ。
41巻とか2巻のあの初期のやつしか見てないですね。
いやほんとこれ、で最近だからアマゾンね、プライムビデオでドラゴンボールが解放されたんで、もう見ましたよ1から。
1から。
いやナッパから始めた、ベジータが地球に来たところから見始まって、ちょっとこういいシーンだけ見ようと思ったらですね、気づいたら魔人ブーまで行っちゃいましたね。いやほんと1日潰れましたよそれで、もう早送りまくりですけどね。いやでもこう結構長いスパンで見てたでしょ、こうで週に1回30分しかやらない、一気に見るじゃん、一気にベジータいいやつになったよ。地球来た時めっちゃ悪いやつだったよ、もうナッパのこと爆発させたでしょ、見苦しいみたいなこと言ってね。それがですね、まあナメック星に行って、まあ、そこでもちょっと悪いやつだったんですけど、まあ、地球に来てそこら辺からもういきなりいいやつになっちゃったね。ドラゴンボールスーパーになるでしょ、もういきなりね。あれですよ、なんだっけ、破壊神なんだっけ、ビル様ってもうメイドみたいになっちゃうんですよ、ね、なんでああなったのかわからない。まあちょっと話を置いときまして、まあ、ブロリーが一番強いってこといいんじゃないですか。
はい、
これ納得でしょ、
いいっすよ、
ガテンガテンでしょ、うん、いやこれブロリー間違いない、だってもうネタがなくなりゃブロリーだからね、映画ね、すぐだってもう見たんですよ、そのブロリーの映画もね、これやもう劇場も見に行ったんですよ私、小学校か中学校の頃、もう圧倒的すぎるもんね。で最後に元気玉でやられるんですけども、まだ何 2,3 作ぐらい出てくるでしょ。死んでないんですよ全然。ブロリーは鬼強いっすよ、もう変な溶岩みたいに飲まれても溶岩ブロリーみたいになりますから、ね、なんかものすごいですよ、ガタガタって言いましたけどね。さあ次行ってみたいと思います。ちょっと中だるみしてきましたね。ドラクエはいくつまで出ますか。はい、ということでございます。ドラクエいくつまで出ますか、知らないですよね、スクエニの人に問い合わせてくださいってことですけどね。まあ、私結構いろんな特殊能力ありまして、未来が見えたりするんですね。まあ、例えばですよ、ナンバーズ4とか数字が見えるんですよ、寝てる時買うんですよ、外れるんですよ。
見えてないし。
いや見えてるんですよ。でその1週間ぐらい数字見たらその数字だったりするんですよ。買い続けてば OK なんです。
いつかが分かんない、
いつかが分かんない、だからあまりね使えない能力なんですよね。まあ僕の友達にね、なんか背中からに人が出てきてオラオラオラオラっていう人いますけどね。
ジョジョか。
ジョジョです。スタンドが使えるっていうのでね、ちょっと考えて遅かったんですけども、まあ、ドラクエいくつまで出ますか。私の夢だとドラクエ79まで出てますよ。ドラクエ79
すごいな。
西暦3200年、ドラクエ79発売みたいなね。ドラクエ79発売ですよ、まあ、すごいっすよ、もうバーチャルリアリティじゃなくて、もう AR でも VR でもなくて、もう目の前にスライムが出てくるんですよ普通に。でボーンって当たると本当に怪我をしてですね、もう医者に行かなきゃいけない。
それはやばいじゃないですか。
ガチなやつです。じゃあ最後すごいですよ、もうメラーとか言ったら大やけどですからね、もうくだらないこれ。まあとりあえず、まあ、ドラクエ79まで出るということでいかがでしょうか。
いいと思います。
はい、それぐらい続いてほしいですね、名作ですからね。まあ、ドラクエの11だっけね、俺やったやつ。
11。
あれ名作でしたよね。最後ちゃんと1と3にかけてくるというね、やっぱああいうこう仕組みやられちゃうとね、いいですね。20は出てない。
出てない。
79まで長いね。まあちょっと20に期待しております。芸人の皆様期待しておりますのでよろしくお願いします。それでは、
no! No!
カフェインボンバー、
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー第3週1組、斉藤陽太が送る俺たちはみ出し族、いつも素晴らしいナチュラルなお話をしてくれます。どうぞ。
本日はですね、造形師とはどんな仕事なのかということをですね、まさに造形師の魚さんこと田中さんに来ていただきました。ようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。
でもそもそも造形師になるきっかけっていうのはどんなだったんですか。
はい、プラモデルとか、はいはい、粘土が好きな、ちっちゃい頃からそういう、
は
い、
あ
ったら粘土とかプラモデルしてて、それに飽き足らず自分で、フルスクラッチって言うんですけど、全部削り出す。
ああ、それも趣味の
領域で。趣味で。
ああ、なんかそういう学校とかに行ったわけじゃなく。
いやいや、学校は行ってないです、
ね。独学で。
独学っていうか、まあ
趣味で。へえ。今まで作ってきた中で一番苦労したのって何かあります？
一番苦労したのは、作っては。
あの
修正っていう、なんか彩の瓦みたいな。
ああ確かに。
でもともと作りたくもない、別に大したものでもないよね。
大したもんじゃない、
ずっとそのままやらされて。
ああ、っていうの。何、ちなみに何作ったんですか。
それはですね、ケンケン。
ケンケン、あ、犬。
犬。
ああ、あれを、
あのおばさんが。
ああ、そういうことか。変な、こだわりを持ってたのか、まあ偏屈なのかって。ああ、なるほど。
俺最後まで作って金はいらねえっつって、もう一切仕事しないかって。
ああ、
やったと思います。
ある程度こう
波は
ね、波はあるものの、引きずっとこう安定していろんなことをやって。
はい、そう。あ、でも安定はしてなかったですね。その、まあ、トラブルっていうか、さっきの
経験、やめる
っつって一回やめたんですけど、やめるっつって引きこもってて、まあ、あのまま行ったら本当に本当の嘘になってるんですけど、やっぱ自己管理も しなきゃなと。昔、前は学生からさっき言ったの、納品書も分かんないから来るものをこう断るってことがなくて、
はい、みんな
やる、全部受けて
パンク
しちゃった感じです。
なるほど。じゃあそういう経験を経てこう、うまく今は。
そうですね。あ、その後一回もう一回パンクしたんです
よ。定期的にじゃあパンクは。
パンクをして、あ、もうやめるって、もう一回また。
あ、二度もあった
ね。はい、で、やめてたら、やっぱりいろんなことを見なきゃダメだなって
思
って
、
じゃあ一回社会人経験 しようかと。で、営業やるって言ってやったんですけど、うん、半年で、あ、もう無理だって。
自分としては
ギブアップして、やめさせてくださいって。
あ、
フリーターみたいなことやってました。
あ、
やっぱり仕事がすぐになって。
ああ、なるほど。
デパ地下でケーキ売ったり。
ああ、そういうことも。
へえ、すぐクビになっちゃった。人手不足なのか、すぐ居酒屋のバイトはすぐ。
へえ、飲食店での居酒屋は、
チェーン店の、
あ、
新規オープンになると。
ああ、なるほど、なるほど。
新規スタッフ、募集、オープニングスタッフ。
へえ。
行ってみようと。でも、居酒屋のバイトは楽しかったですね。
へえ。
デパ地下のケーキのバイトは、なんかちょっと、気取ったバイトの人とか、
ああ、まあまあ、
確かに。あるんですけど、でも、居酒屋が割と近い、底辺な、
あ、そうなんだ。なるほど。
夜勤で朝まで、はい
はい、あ、なるほど。
夜中の時給いいじゃないですか。朝まで
やると、
始発待つ2時間ぐらいは毎日こう
飲んでる。そうなんだ。
飲み放題でした、
ね。ああ、でもそんなこんなしてるうちにじゃ本業が忙しくなった、
ね。そうですね。確か。そうですね。
なるほど。じゃあそれからは。で、今やね、その、まあ、 カニのペンホルダーがすごい。
カニペンホルダーですね。
そうです、はい、カニペンホルダーがものすごいバズってるということで。
あと、まあ、まだ発表できないんですけど、カニシリーズで違う製品も今作って、ね、
あ
まあ、言っちゃいますけどスピーカーです。
あ、へえ。あ、それは何、全然電源必要としないやつで、
必要と、
あ、もう必要とするやつで、ね、ええ、かなり
Bluetooth スピーカー、
わかんないじゃん、すごいじゃん、本格的じゃないですか。でも楽しみですね。じゃあカニのシリーズももう夏には出るということで、
はい、
また今後のご活躍楽しみにしています。
はい、
今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
No! No!
カフェインボンバー、
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー、超能力パーソナリティと申しますと言ったぐらい、冒頭でお話した通り最近第6巻がピンピン来てますよね。まあ不思議なものでですね、まあ何をしたわけでもないですけれども、まあ考えてみれば食生活が変わったかなっていうところがありますね。はい、いつもこう肉とかですね、魚といってもお刺身ばっか食べていまして、お酒を飲んで、でも最近ですね、まあ玄米とか穀物中心になりまして、まあ、そういったことはもしかしたら起因してるのかななんてふっと思う、まあ、超能力者の第6巻ですから、そのふっと思うことがあっている、もはや気持ち悪い域に来てますね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。あるがままで、あるがままで、あるがままで。